恵みをいただく御言葉は民数記の28章11節から31節までです。民数記の28章11節から31節、はじめに15節までをお読みします。あなた方は月の第一日に主への全焼の生贄として若い子牛2頭、お羊1頭、1歳の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならない。子牛1頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の3エパ、お羊一頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の2エパとする。お羊一頭については穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の1エパ、これらはなだめの香りの全焼の生贄であって主への火による捧げ物である。それにつく注ぎの捧げ物はお牛1頭については2分の1品、お羊1頭については3分の1品、お羊1頭については4分の1品のブドウ酒でなければならない。これは1年を通して毎月の新月祭の全焼の生贄である。上句の全焼の生贄とその注ぎの捧げ物に加えて親木一頭が主への罪のための生贄として捧げられなければならない。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、私たちは日ごと、すなわち朝ごと夕ごとに、また週ごとに、そして月ごとに、また季節ごとのその祭りごとに、こうして捧げられる捧げ物を見るに、本当に私たちは捧げるということが私たちに求められていることを覚えます。そしてそれらの捧げ物は決まってお牛やお羊、また一切の傷のない子羊、空に添えられる小麦粉やまたブドウ酒、本当にすべてイエス・キリストを表しており、それらすべての祭りはすべてイエス・キリストへと行き着くものであることを私たちは見ます。まことに私たちは日々朝ごと夕ごとイエス様を覚えて、そしてたとえこの教会に来ることができぬそのような都合があろうとも、ただあなたに捧げるということを日ごと覚えて、そしてあなたからの幸い、あなたの祝福をどこにおいてもいただき、主はあなたを礼拝する場所、そこはあなたが臨在される場所であり、あなたが性別してくださる場所であることを昨日見ました。ですから私たちの職場や家庭が礼拝する場所となり、性別されたところとなり、イエス・キリストが臨在するところとして、主よ、私たちがどこででもあなたを礼拝することにより性別する場所を広げていく私たちでありますように。どうか主よ、この礼拝の特権と、またその幸い、その効果、それらの素晴らしさを今日教えてください。この語るしもべの唇と思いを清め、またこれを御言葉を受ける一人一人の耳を、また心を清め、あなたの幸いに預からせてください。命の満たしに 預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。民数記の28章と29章の方は、日ごとまた週ごと月ごとに、そして年ごとに捧げる、その礼拝のその、捧げ物をこれこれにしなさいという、特にですね、その定められた時とまた、その月、そうしたものに対しての、この礼拝の定めが、あります。そして特に気をつけるべきことは、2節の方にですね、イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない、ね、定められた時に気をつけて私に捧げなければならないとあります。礼拝は、人の側の責任はそれは捧げること、そして、人がそのように捧げたならば、主の側がですね、私たちに御言葉を、すなわち命を与えてくださる、そして私たちに必要な示し、また導き、あるいは病の人に対しては癒しや解放、そうしたことで主が私たちに報いてくださいます。そして私たちのその捧げたものに応じて豊かにまけば、豊かに主は恵みを返してくださる。ですから私たちの日ごとの仕事、畑の実りを豊かにしてくださったり、仕事を祝福してくださったり、そうした幸いと祝福でもって主は返してくださいます。そしてこの礼拝はいつやるか、定められた時、それはもう日ごとの単位では朝ごと夕ごとです。そして安息日ごとに、また月ごとに、まあ、今お読みしたところは月新月の祭りですけれども、それごとにですね、私たちは主に捧げるものがあるわけです。ですからもう毎日ですね、そして、まあ、この旧約のこの律法、これはもう今や新約の今はイエス様がただ一度十字架にかかってくださり、そしてその罪のための生贄を完全に捧げてくださったがように、もうこのことは私たちはする必要はありません。ヘブル人への手紙の10章にそのことが記されております。キリストはただ一度完全な生贄として捧げられました。ヘブルの10章の10節からのところをお読みします。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることはできません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。アメン。 ですから、イエス様がただ一度捧げられたことによって、私たちもこの旧約のこの律法に沿って、ね、羊とか牛とかを捧げる必要はなくなったわけです。ただ、亡くなったからといって、じゃあもう礼拝は抜きか、まあ、そういうことではないですね。私たちはキリストのこの特権に預かりました。イエス様のおかげでもはや罪のための捧げ物はもうそんな毎日捧げる必要はない。でもその代わり、私たちは今こうしてですね、朝ごとに夕ごとに祈りの香を焚き、また礼拝を捧げております。今や捧げ物、それは羊とか牛ではなく、皆さん自身が捧げ物です。清い生きた供え物として、ね、霊的な礼拝を捧げなさい。ローマの12章でしたね、総集されております。ローマ12章の1節と2節に、まあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ですから私たちは今や霊と誠の礼拝をですね、捧げるべきです。いつ捧げるか、それは日ごとです。朝ごとに夕ごとに、いつでも主を覚え、主が私たちの身代わりとなってくださったことを覚えて、主に感謝し、主により頼み、主と対話しつつ歩むこと、それが霊的な礼拝です。ですからこの民数記に記されていることは、その方はですね、この民数記の方で今日お読みしましたところでも、主への全焼の生贄、これ月の第一日に捧げるのは、若い大牛2頭と大羊1頭、それから1歳の傷のないオスの子羊7頭を捧げる。それに添えてですね、油を混ぜた小麦粉、またブドウ酒、それも捧げることになっております。これらの捧げ物はですね、新月の祭りについては、これ若い牛2頭、お羊1頭、1歳の傷のないオスの子羊7頭、それにもろもろの添えるものがあるんですけども、それにプラスしてですね、15節の方に親木1頭を罪のための生贄として捧げる。これが新月の祭りにおけるその捧げ物です。でこの捧げ物を、これはですね、杉越の生贄の時も、また初穂の生贄の時も、この分量がまた同じく出てきます。若い牛2頭にお羊1頭、それから傷のない子羊7頭、ちょっと16節以降もお読みします。民数記の28章の16節から25節まで、ここは杉越の祭りと、また杉越の祭りを起点として7日間行われる、パン種を入れないパンの祭り、それについての規定です。16節から、第1の月の14日は杉越の生贄を主に捧げなさい。この月の15日は祭りである。7日間種を入れないパンを食べなければならない。その最初の日には聖なる会合を開き、どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は主への火による捧げ物、全焼の生贄として若い子牛2頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊7頭を捧げなければならない。それはあなた方にとって傷のないものでなければならない。それにつく穀物の捧げ物として、油を混ぜた小麦粉を牛1頭につき10分の3エパ、お羊1頭につき10分の2エパを捧げなければならない。子羊7頭には1頭につき10分の1エパを捧げなければならない。 あなた方の贖いのためには罪のための生贄として親木一頭とする。あなた方はジョークの全焼の生贄である朝の全焼の生贄の他にこれらのものを捧げなければならない。このように7日間毎日主へのなだめの香りの火による捧げ物を食物として捧げなければならない。これはジョークの全焼の生贄とその注ぎの捧げ物とに加えて捧げなければならない。7日目にあなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。アーメン。この今お読みしたところでは第1の月の14日に行われる杉越の生贄の祭り、それからその翌日15日から7日間行われる種を入れないパンの祭りについてですけれども、まあこれについては出エジプト記の方で学びました。まあもう一度おさらいしますと、要するにエジプトを脱出することを主が成してくださった、主が大いなる助けをしてくださったことを永遠に記念する祭りとして、イスラエルの中で三大祭りの最も重要な新年の正月14日に始まる祭りとして言われており、14日の夕暮れに子羊、一切の傷のないオスの子羊を、あるいはヤギをほふって、それで日没とともにそれを食べます。日没が1日の起点ですから、すなわち14日の最後の最後にそれをほふって、日没すなわち15日が始まった時にその夜その子羊をみんなで食べて、その血をカモイと紋中に塗って、それで主が滅ぼすものからイスラエルのために守ってくださったことを、そしてエジプトをイスラエルを虐げてきた者たちを主が罰してくださったこと、そして奴隷の国エジプトから脱出させてくださったことを覚えるのがこの祭り で、そのうち7日間種を入れないパンを食べる、種を入れないパン、それは純粋な混じり気のない御言葉を表しているということを学びました。ですから、主がほふられた子羊としてほふられた後、7日間何の混じり気もない御言葉をいただいて、よくそれをかみしめて、それを味わって、その主が成してくださったことだけを純粋に覚える、そのような、霊的な意味のある祭りだということを学びました。でここで捧げられる、捧げ物は、先ほどの新月の祭りと、同じ、ものですね。若いお牛2頭に牡羊1頭、1歳のオスの牡羊7頭を捧げる。でそれに穀物の捧げ物、お牛1頭につき10分の3エバの、小麦とかなんですけども、結構な分量です、10分の3エバ、それは大体ですね 6.9 リットルですね。10分の1エバが 2.3 リットルですので、ですから、大体お牛1頭につき大体7リットルぐらいの小麦プラス油のその混ぜ物が捧げられるわけですね。だいたい牛乳パック1本が1リットルですから、それが7本ぐらいの小麦粉ですから、かなりの量も一緒に捧げられますね。それにさらにブドウ酒の捧げ物も同じように捧げられます。でこれと同じのがまた初穂の日にも捧げられます。ですから新月の祭りと杉越の祭り、それからこの26節以降にある初穂の祭り、つまり7週の祭りとも言われているんですけども、それもまた同じものが捧げられます。ちょっと26節以降お読みします。初穂の日、すなわち7週の祭りに新しい穀物の捧げ物を主に捧げるとき、 あなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は主へのなだめの香りとして全焼の生贄、すなわち若いお牛2頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊7頭を捧げなさい。それにつく穀物の捧げ物としては、油を混ぜた小麦粉をお牛1頭につき10分の3エバ、お羊1頭につき10分の2エバとする。7頭の子羊には1頭につき10分の1エバとする。あなた方の贖いのためには親木1頭とする。あなた方はジョークの全焼の生贄とその穀物の捧げ物の他に、これらのものと、これらは傷のないものでなければならない。それらにつく注ぎの捧げ物とを捧げなければならない。アメン。26節以降は初穂の日、すなわち七週の祭り、これはつまりペンテコステの日です。杉越の、祭りの3日目、イエス様がよみがえられた日、その日はですね、確か大麦の刈り入れの初穂の祭りが行われます。でそれから7週目には今度は小麦の初穂の祭りが行われます。ちょっとややこしいんですけども、ですから、イエス様がよみがえられたイースターの日が、大麦の初穂を祝う初穂の祭りで、それから7週目、49日プラス1日で、その日をですねペンテコステ、50っていう数字をペンテコストスっていうんですけども、そのですからギリシャ語で、その7週の祭り、つまり小麦の初穂を祝う日は、7週の祭り初穂の日、ペンテコステとも言います。でこの日にもですね、聖なる会合が開かれて、それで、同じように若いお牛2頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊7頭が、捧げられます。それでそれに、それで、穀物の捧げ物と、またブドウ酒の注ぎの捧げ物が、捧げられます。ブドウ酒、7節の方では強い酒を注ぎなさいと記されているんですけども、出エジプトの記の方を見れば、その強い酒はすなわち、ブドウ酒であることが分かります。この全てのその例祭、また新月祭、あるいは安息日や、また日ごとの捧げ物に全て共通して捧げられるのは、一切の傷のないオスの子羊です。そして月ごと、またこの季節ごとのこの祭りに捧げられ、さらにですね、若い牡牛やまた牡羊も捧げられるんですけども、これは全てにですね、要するにイエス・キリスト、ほふられた牡羊キリストが、関わってきております。実際にこのユダヤの三大祭り、それは全てイエス・キリストを表しております。この杉越の祭り、これはまさしくイエス様がほふられた子羊として、私たちはイエス様を信じたことによって、世というエジプトから贖い出され、罪という奴隷状態から解放されて、そして永遠の命へと、神の民へと加えられました。そしてそのことを覚える祭りです。杉越祭では子羊がほふられて、その血がカモイと門中に塗られます。そして滅ぼす者はその血が塗られた赤い印を見て、滅びはその家を過ぎ越す。ですから私たちもイエス様の血をによって清められて、そして死という滅びは私たちを過ぎ越し、そしてこの裁きを免れるんです。この過ぎ越しの子羊はイエス様を表しております。またその3日後のイースターの日は、大麦の初穂を祝う祭りです。 でその日から7週目、それは、ね、文字通りペンテコステですね、イエス様が弟子たちに、聖霊を注ぐその約束を成就された日、この日、7週の祭りも初穂の祭りというんですけども、これは公にですね、聖霊が弟子たちに与えられて、そしてキリストの初穂、弟子としての初穂として、この弟子たちが聖霊に満たされ捧げられた日です。それから、29章以降、7月に行われる、ラッパの祭りや、また7月15日に行われるカリオの祭りがあるんですけども、このラッパの祭りについても、私たちが啓挙される日ですね、世界が改まる日、その日にはラッパが吹き鳴らされる日ですけども、それを表しておりますし、また7月15日以降の、カリオの祭り、これはイエス様がこの世に仮の宿を、肉体を持って現れてくださったキリストがこの世に降誕されたことを覚える日です。7月の15日、それはだいたい、秋の、9月の中旬から10月の中旬までに行われるんですけども、実はイエス様が生まれたのも、そのぐらいの時期です。一般的にはクリスマスがイエス様の誕生日だと言われてるんですけども、でも聖書の記述に従って詳しく計算すれば、イエス様の誕生はだいたい太陽暦でいうとこの9月の後半から10月の中盤までの時期ではないか、そういうふうに計算されます。とにかくこれは全ての祭りに同じ生贄が捧げられる、子羊、傷のない一切の子羊、それは杉越の生贄で、みんなが食べる、イスラエルの民であればみんなが食べるものです。同じキリストを共に食し、そして全ての祭りにおいては全て捧げ物があり、キリストイエスを予表する捧げ物が捧げられます。これは全てはキリストを表しております。律法の全てはイエス・キリストを表しております。今の私たちは律法を行う、守りを行う必要はありません。むしろそれらは無力、無価値な教えとして、パウロはそれらのことをしようとしているガラテアの人たちに対し、叱責をしているんですけども、全て律法はキリストへと導く養育係です。ガラテア人への4章開いてみたいと思います。ガラテアの4章のところ、ちなみにガラテア人への手紙はイエス様を信じたガラテアの人たちがユダヤ人たちに惑わされて、律法の行いでもってなんか義を得ようと、そういう過ちに陥っている、そういう人たちに対するパウロの叱責なんですけども、ガラテアの4章の8節から11節までをとりあえず先にお読みします。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値の幼稚な教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために私の労したことが無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じています。この各種の日と月と季節と年、これがまさしく民数記の方の28章のところのそれですけれども、要するにキリストを知った上でなおかつそっちの方に戻るんだとしたら、それは全くもって 無力、無価値だ、パウロは言っております。では律法って一体何なのか、そのあの民数記で定められた日と月と季節と年、それは一体何か。それは、ガラテの3章19節に書いてあります、ね、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです、ね、律法とは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたものですから、この子孫、つまりイエス様が来られるその時まで人間には違反があるということを示すために付け加えられたものです。人間の中には罪という違反があります。人がですね、ですから日ごと月ごと年ごとのその生贄を捧げるたびに人の中には罪があることが思い出されます。そしてその罪をですね、もう贖うために大量の子羊がほふられなくてはならない。子羊がほふられるのを見るたびに人の心に罪の呵責が生じます。しかしイエス様が、要するに実体が現れた以上、もはやその律法の下にいることは、それは無用です。この24節にこう書いてあります。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。アーメン、ね、律法は要するに養育係です。キリストに導くために。ですから民数記もレビ記も出エジプト記もその中に示されている律法は全部キリストだよって示す養育係なんですね。今やキリストが現れました。もはや私たちはこの養育係の下にいる必要はありません。キリストが全てであり、キリストが誠の私たちの罪を贖う犠牲の子羊であり、そして私たちはこうして今朝ごと昼ごと夕ごとに死を覚えて、そのほふられた子羊キリストを祝い覚えて礼拝しているわけです。どうか皆さん一人一人日ごとイエス様を覚え、また週ごとに月ごとにいつでもイエス様を覚えて感謝し、いつでも皆さん自身という体という誠の生贄を捧げ、霊的な礼拝を捧げて、そして主にいつでも喜ばれ幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、聖書は一貫してあなたを示しております。この民数記、一見私たちには関係ないような昔の決まり事を見ているような、しかしこれは私たちに関係しており、まさしくイエス・キリストを表しております。主は私たちもこの旧約の中で定められたように、日ごと朝ごとに夕ごとに礼拝を捧げて、いつでもキリストを覚え、キリストを記念し、キリストに礼拝を捧げる私たちでありますように。そうして私たちはますます世のものでなくなり、ますますこの礼拝を捧げることにおいて定められた祝福を、幸いを私たちも日々得ていくことができますように。どうかますます私たちのうちにあなたを覚える心、あなたを礼拝する心、そしてあなたを礼拝した結果のその幸いと祝福をますます得ていく私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって 祝福してお祈りをいたします。アメン。